おはようございます。高原豪一郎です。さて、先日私は四国の高松に行きました。今日本は全国的にラーメンブームなんだそうですが、この街では何と言ってもうどんですね。最近は JTB や阪急交通社といった旅行会社がさぬきうどんグルメツアーと称して募りますと、全国からたくさんのお客さんが詰めかけるそうです。聞きますと、朝昼晩プラスおやつ全部うどんなのに、みんな飽きることなくつるつる召し上がるって言うんですね。私も例に漏れず、とある名物のうどん屋へ案内されました。うどん屋さんと言いましても小屋のようなところなんです。ところが店の外までお客さんが並んでるんですね。このお店こそ先頃 NHK 人間ドキュメントで取り上げられたルミちゃんうどんの店なんです。行ってびっくりするのは営業時間の短さ。午前中2時間、午後1時間だけ。1日3時間しか営業しないのに、そこめがけて全国からうどん通が200人以上やってきます。しかも一杯70円で、出汁がないんですね。上から醤油ぶっかけて食べるんですね。麺の味そのもので勝負するというわけです。そしてもう一つびっくりしたのは、食べた食器はお客さん自身が洗って元に戻すんですね。究極のセルフサービス。座って食べれるスペースなんかどこもないんです。みんな雨ん中、雪ん中、立ち食いなんですね。それでも飛行機に乗ってやってくる方が後を絶たないと言うんですが、それを聞きながらつくづく思ったのは、中身が勝負なんだなということです。どんなに綺麗な店構えで美人のおかみさんが作っていても、まずいものなら人は駆け寄ってこないですね。しかし、ここにしかない味、どこにもない味のためには人は来ます。多くのお店が淘汰される中で、40年以上確たる存在感を示し続けることができたのは、本物を持ってるからです。人は本物に触れたら、犠牲を払うことを厭わずにやってくるんですね。ところで、聖書という書物は、今や押しも押されぬ世界の大ベストセラーですが、同時に、この2000年間、聖書ほど焼かれ、弾圧され、憎まれ、封じられてきた書物もないのです。これ持っただけで逮捕される国、これを伝えたがために命を落とす人というのは今でもあるんです。こんなにも迫害にさらされ続けていながら、淘汰されることなく、今日まで生き延び、人々の手に渡り、現役で読み継がれているのは一体なぜでしょうか。それは、聖書にしかない人生の解決、聖書以外どこにもない死の問題の解決、本物の答えがあるからなのです。さて、ある時イエス・キリストは子供でもわかる例え話をなさいました。賢い人が家を建てました。岩の上に建てたんです。やがて雨が降り洪水になり、風が吹きその家に打ちつけましたが、それでも倒れませんでした。岩の上に立っていたからです。愚かな人が家を建てました。ところが砂の上に建てました。やがて雨が降り洪水となり、風が吹きその家に打ちつけました。そうしますと倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどかったのです。賢い人とは、イエス・キリストの約束の言葉を人生の土台にする人。愚かな人とは、頭が悪いという意味ではなく、イエス・キリストの約束の言葉を聞いても行わない人ですという例え話です。この賢い人と愚かな人には、実は三つの共通点があるんですね。第一に、両者とも家を建てました。家を建てるときに一番最初にすることは何でしょうか。それは設計図を引くということですね。行き当たりばったりに建てるということはいたしません。まず全体像を計画してから仕事に取り掛かります。それと同じように、私たちも自分の人生という家を建てていくとき、それぞれに人生設計というものを建てるんですね。私はこんな学校に行って、 って、こんな仕事について、こんなところに住んで、こういう風に生きるんだという風に、いろいろ計画します。そして人生に設計図を持っている人は、人生に何かを残せる可能性が高いと思うんですね。それはとっても大事なことだと思います。第二に、水の近くに家を建てました。聖書の書かれたイスラエルというところは、本当に雨の少ない国です。人々は川の近くや湖の近くや少なくとも井戸の近くに家を建てました。賢い人も愚かな人も水の近くに家を建てました。二人とも生きる糧を必要としていたんですね。第三に、二人は同じような環境に住んでいましたので、同じように嵐に出くわしたのです。それは家を激しく打ちのめすような嵐でした。しかし賢い人の建てた家はどんなに激しい圧倒的な嵐を受けても倒れなかったけれども、愚かな人の建てた家は嵐が来ることを計算に入れずに建てた家であったので、激しく倒れてしまったというんですね。さて、両者の上に激しく襲いかかった嵐とは一体何でしょう？それは死という嵐です。そして愚かな人は嵐が来るということを考えずに砂の上に建てたために大破したというんですが、愚かな人とは必ず人生の最後に自分の身に降りかかる死の問題を考えずに人生設計する人のことを指すのです。死という現実に気づかぬふりをして生きる人。死というものを感情に入れないで、とにかく今が楽しければいいじゃないかと生きる生き方のことであります。数年前、大阪のホスピス長をされたことのある柏木哲夫氏の講演を伺いましたが、この方によりますと、死というものを受け入れるのが困難な人には特徴があるというんですね。それは日頃から死について考えたことがなく、しかも初めてかかった重い病気が死に至る病である場合です。実は毎年日本では90万人の方が亡くなっています。そしてそのうち30万人は癌で亡くなられるのです。3人に1人は癌で亡くなられるのです。夫婦のうちどちらか一方がこの病で亡くなるケースはほぼ 100% に近いでしょう。ですから彼がおっしゃるには、自分の誕生日には誕生のことではなく死を思え。結婚記念日には、もしもどちらかがこの病にかかった時に告知するかどうかを夫婦で話し合う機会にするということを勧められておられました。ところで、多くの場合、この死をわざと考えないようにして私たちは生きています。その最大の理由は、考えても解決がない、考えたってむしろ落ち込むだけだと決めつけているからではないかなと思うんですね。しかし、解決はあるのです。今から2000年ほど前、神が人となってこの世に来られました。この方こそ、イエス・キリストという方です。一体キリストは何のために来られたのでしょう。ズバリ、死を滅ぼすために来られたのです。では、死をどのように滅ぼされたのでしょうか。一度死んで、3日後に体を持って蘇ることにより、死を無効にされたというんですね。キリストが十字架にかかったことは、ご存知のことと思います。しかし、この方は、十字架で死なれただけではなく、死後3日目に復活されました。いや、復活するために、まず十字架で死んでくださったというんです。賢い人というのは、このキリストの成し遂げられた十字架と復活を聞きっぱなしで終わらせることなく、私のための技だったんだ、と受け入れる人のことなのです。聖書はこう言っています。主イエスを信じる者は、決して滅びることなく永遠の命を持つと。どうぞ、今、 生きて働く救い主イエス様を心の中に受け入れ、そして今、この生かされてる間に救いを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。